ペロ曲芸ギミーシェルター。
皆さんこんばんは。700つまり一歩間違ったら007やってね。誰が出てるかわからないけど、なんかすごい映画みたいだね。そこに追いついたってことだね。じゃあ私たちもハリウッドで賞もらえるってことでいいね。私昔言われたことあるの。お前ら本当に頭おかしいぐらいラジオずっとやってるんだから、誰かにもう表彰されろよって言われたことあんの。ステーキハウスで投げやりに。なのでね、ありがとうございます。ということで今日はね、生収録ですから、まずは、オープニングトークをやった方がいいですか？段取り知らないんですけど。
10回やって覚えられないのはもう覚える気がないです。皆さんこんばんは、吉野一平です。
いや、みんなこんばんは、私だよ。私だよ。
私だよ。
吉川かなです。
700回ですよ。
口溶けた。というわけで皆さんね、重ね重ねですが、700回です。700回ってことは、本当に小泉進次郎さん。
今あの書いてあったコメントで今わかりました。
何に？
ずっとミュートゲーでした。
もう何マジふざけんなよ。本当大丈夫？
皆さん改めまして、こんばんは、吉野一平です。
私だよ。もういいね。もう一回言ったんだから私。自己紹介もう一回言ったんだから。
改めてやった
。もう私なんてもうみんな、もう名前言わないよ私。だってもう一回言ったんだから。
いやいや、だからそれは、あの、ラジオ本編で聞けるけど、また改めて。
吉川かなです。間違えた。
大丈夫？
My name is Kana Yoshikawa and Japanese most valuable and most voice actor。
バリアブルってどういう意味ですか？
わからない。
浅めて言うな。改めまして、こんばんは、吉野一平です。
はい、700回ですよ。
はい、今日は生収録でございます。
はい、そうです。
普段はですね、編集したラジオをお届けしてるんですけれども、うん、それを続けて700回と。普段はあの、プレミアムのね、会員の、ギリギリスの会員のプレミアム会員の人しか、うん、あの、この生収録というのは楽しめないものにはなっておりますので、さすがに記念会、メモリアルイベントとして、
はい、
今回は全体公開と。
そうですね、
なっております。なので、あの、別に、メンバーシップでなくてもこれ見られるんですけれども、はい、YouTube のね、ただ私たちは皆様 の、 あの、そういったご支援のもと成り立っておりますので、
はい、
よろしければ応援したいという気持ちで、ね、
メンバーシップなんて290円とかですからね、ぜひね、入っていただければ、
ファンクラブとかプレミアムとかいろいろと、あの、会員登録をしていただいてですね、
あの、特別な、まあ、短いものですけど、ミニシェルターっていうね、
はい、気に入っていただきましたら、
ラジオ本編とは違うやつ
です
ね、
はい、お願いいたします。特典もありますので、
ね、そうですよ、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、ということで、
プレミアム会員も待ってるからね、
あの、お祝いメールをいっぱいいただきましたのでね、
はい、もう、あの、私が本当に脅しに脅したんですよ。もう脅迫に近かったんですよ。もう本当にお縄になる直前だったんですよ。
捕まるんだ。
もうインターホンを押して、あ、警察かなって思ったこともありました。ありましたが、まあ、あの、なんとか、事なきを得て、あの、留置所にも入らず、臭い飯も食うこともなく、まあ、あの、臭い飯というのは麦飯のことらしいですが、私残念ながら麦飯大好きなので罰にはならないんですけれども。
あ、そうなんですか。あの、麦麦と違います味は。
麦麦とは違います。バカなの。え、ゆずのさんってバカなの。麦飯。
吉川さんにだけは言われたくないんですよ。それ
何がバカなのって。
バカなの。
何がだってバカじゃん。バカ。マジでバカ。あ。何今のスンってした顔。
いや、あの、聞いてないアピールしようかなと思って、
はい、というわけでね、
震えじゃないよ。
震えてねえということで、
はいはい、
オープニングはですね、
はいはい、
ちゃんと、あのいつもの曲気味と同じようにオープニングメールからやっていきたいと思います。
はい、お願いいたします。はい、
お願いします。はい、ということで、全く脈絡のない感じから、このラジオは始まっていくらしいんですけれども、100回だ。
今年から気持ちを一新。
吉川さ
ん、吉野一平の曲芸ギミーシェルター。
本物を知っている女、
本物より。急に何言ってる
の。いい子だね、私って。
うん、覚えてない。
んない。
100はね、100
300回元気出して。
キス ババアになってるから。
ハッピーカミカミ。
あの15年怖くなって
も
ほんと何も見えなくなりました。
来ちゃいましたね、500円が。怖いち
ゃい。らせないで。
見ればいいし。一回もニュアンス素敵な水になる。計算的なこと言うのやめてもらって。もう45
分。入ってかんな。
いや、入るしかない、ない、ない、ない、ない。
伸ばさないと楽しめない、うん、楽しめないというか摂取はできないんですよ、
うんうんうん、
僕らのコンテンツ
できればね、わがままを言わせていただけるんだったらこれからもごひいきにしていただけるととても嬉しいです。
700、つまり、ラジオネームドル
ルルルル、誰かだとね、700回の記念すべきオープニングメール誰か選ばれたか、
誰だと思う、誰だと、はい、ダメ、ブルル、はい、
わかんない、もう全部なだれみたいに落ちてったけど、はい、ダメ、バーンって、みんな、そう
じゃ、間違えた、はい、ダメ、バーンにしようと思ったもん、
そう、
バーンって、はい、ダメ、バ
ーン、ゲームオーバーみたいなことになっちゃったけど、
全部がなんか、あの、片付けてない漫画が崩れるみたいな、なんかそんな感じになっちゃったんだけど、はい、というわけでね、ラジオネーム、コウカさん、
えい、
おめでとう、コウカさん、700回のオープニングメールです。この音源を、音源っていうか、ちゃんと、もう、あの、CDR かなんかに焼いて、3枚、焼き増しして、神棚に飾ってください。
ごめん、ちょっと待って、
何
何の話してんの全然わかんなかった。
だから、
え
記念記念
あ、700回よってこと、
うん、うん、違う違う、まあ、だから、家宝にしてよって。
だから、何よ
だから、その、CDR よ。CDR。
だから、だから、700回よだよね。
そう。
700回を、わざわざ CDR に、
うん、3枚焼いて、
うん、うん、
うん、3枚全部、神棚に置いてって。
3枚の理由は何？
うん、だから、予備。
はい。何の
あの、なんかその、なんていうの、台風とか、その家の揺れとかで、あの、なんか、パシャーンとかって、割れちゃうかもしれないから、それが1枚ずつ割れ
ちゃう。そう、だからさ、あの、ちょっと待って。
何 ?1 枚ずつ。
じゃあ、神棚に置いて、うん、で、なんか、倒れてきたら割れちゃうかもしれないからなんでしょ、
う
ん、
そうだよ。
3枚とも神棚に置いといたら全部割れちゃう。
前のやつから落ちるから、うん、だから3回目までいいから。
前のやつ、
うん、一番あのだから3枚あのまとめて重ねておいてほしいの。
重ねておく、
うん、重ねて縦に立ててほしいの。
重ねて縦に置いたら全部落ちちゃわない？
落ちちゃわないということで、とにかく、はい、コウカさんはその CD を、うん、あの聞き始めたら最初に自分のメールが読まれるということになるので、
大丈夫、だいぶ私たちヨタ話多いけど、
多くないものすごい大事な話してるよ今、うん、だからこれは本当にあの何あの年末のアキラさんとのクイズに出るぐらいの話してるよ、
あ、
うん、なので姉さん前姉さんと焼いて
あの貴重度が全然わかんない
なので、そうやって聞き始めたら自分のメールが最初に呼ばれる回だーっていうことね、
うん、
で皆さんにその自慢してください。
神棚を、
そうです、神様が言ってることだから、神様と同じところにあるということは、同じ扱いされてるっていうことだから。
じゃあもう自分の、なんか、私のお小遣いをあげてくださいよさ。
うん、
神棚に置いといたら神からの声になっちゃうじゃん。
あ、そっか。ちょっとずーっと多分、こうかさん待ってんのよ。なんでね、内容読んでいきますよ。メールありがとうございます。
はい、お願いします。
はい。皆様、今日さん、はい、今日さん、こうかです。曲気味700回、おめでとうございまーす。ありがとうございます。喝采、うん、うん、喝采、うん、うん、喝采、うん、うん、喝采、うん。
スパシーマ静寂
ウケないよね。ウケないなぁ。よくこんなつまんないことかけたよね、私。
でもちょっとややウケなのよ。
いや、なんか愛着があって、なんかそれをやってる吉野さんってなんかいいなって思って。
なんだよ、
その自分のなんか。
やめろ、そのなんか、自分が書いた本で俺になんか自分の代わりにをなんか被せるみたいなのやめてくれよ。
自分が書いたキャラクターがやってる持ちネタとか、やっぱりなんかこう、愛あるんだろうな、みたいな。
まあまあ、それはね、それは誰しもそうですよ。
まあでも私もね、もちろんそうですけどね。はい。なんか先日600回を祝った気がするんですけどね、あっという間に100回なんて通り過ぎますね。これを毎回節目が来るたびに言ってる気がするんですけど
ね。そうですね、
まあ、確かにね、
7回ともなれば慣れたもんです
よ、うん、もはや生活の一部でもある曲気味、
うん、
これからも続けてもらえると嬉しいです。
これからも聞いてもらえると嬉しいです
ね。塩ラーメンを食べるようになったり、
うん、
スタエンのライブを解禁したり、
うん、
申し込みそびれたようですが、
うん、
申し込んだんですよね、日産スタジアム。
あ、そうなんですか。
どう思う。
どう思うってどういうこと。
気づいたら落ちてたんだよ。
それはもうちょっとただ落選したんじゃねえかよ。
ふざけんなよ。スノーマンのライブどんだけ競争率高けんだよ。
はい、
そりゃ
全員帰れよ。帰れお前ら、大して好きでもねえくせにな。私か。
自覚。
はい、長くラジオをやっている中での変化を感じるのも面白いなと思います、うんうん、まあ確かにそうだね。もうこんだけ長くやってたら私たちもいろいろちょっとずつはね、それは変化はねあったりとかしますからね、うん、
まあでも食べ物の嗜好まで変わるのは結構な変化ですよ。
まあまあ確かに、うん、スタイルのライブハマるから行かないって昔は言ってた気がします。そうなんですよ、うん、いや楽しすぎて絶対にもう1回行っちゃったら終わりだから行かないっていうのは
言ってた
そう決めてたし、うん、ただスノちゃんに関しては、うん、基本的にはやっぱり行かない方がいいと思ってる。もう一番の趣味というか一番集中してやれるものとか楽しいものとかを仕事にしときたい、そこを塗り替えたくないっていうその恐ろしさがもうある。
じゃあだからその前持ってた誓いってのは変わってないってこと。
変わってはない。変わってはない。だから今回は国立競技場だったからっていう、
要はだから自分に甘くなったってこといいですか。
甘くはない、
はい、
私甘いもんそんな食べない。うん、そしてですね、それに占い師になるなんて思ってもみなかったですしね、と。これはねかなり大きな変化だったんじゃないですかね。
うん、そうですね、
うん、お二人とも体調には気をつけていただきつつ次の節目まで突っ走ってください。それではスタエンっていうのなれないな。確かに
僕はでもだって今は別に慣れさすも何もなくジャニーズって普通に言ってますし。
だってあれですよ、うん、ジャニーズって名乗っていい最後の日、うんうん、ニュースさんのライブでまっすーが手のひらに、うん、一生ジャニーズって両手に書いて掲げてましたって、うん、それがめっちゃ叩かれたんですからね、うん、世の中に。
っていうかだって別にジャニーズ自体が何か悪いことしたわけじゃないですか、
ね、ジャニーズ事務所自体もね、
うん、
いやーまっすーはかっこいいなと思って、うん、芯の通った男だよと思いながら、ま
あ、だからそれだけの感謝もあるってことですよね、
うんうん、
だからまあ悪いことは悪いこと、うん、で別にそのやってきてエンタメとしてみんなを感動させたのも事実だから。
まあまあね、だからそれがね2つあるからね、どっちかとかいうよりは、まあ、どっちも事実だったんで。
そう別にだから悪いことする団体だったわけじゃないですから。
うん、そうそうなのよ。なのでね、はい、まあ、おじいちゃんにはね、まあ、本当にマントルまで行くぐらい反省してもらってね、
うん、
でもまあ、素敵なものを輩出する事務所ではあるわけですからね、もうエンターテインメントは他には替えがきかないってい
う、だから事実は事実として置けばいいという話ですよ。
そう、
は
い、そういうこともありますからね、うん、そうだからねやっぱねライブの中毒性ってすごいと思うんだよね。まあ私ライブって
あ、まあまあでもね言いたいことは分かるんですよね、うん、僕も前もちらっと話したことありますけど、うん、その小劇場とかそのコンサートとか知り合いがやるものに行きまくっててほとんどお金がなかったみたいな時期がありましたから、うん、やっぱそれ楽しかったですしね。
そうでね、なんかね、うん、ちょっと小耳に挟んだところによればね、ライブ中毒、マジでライブ中毒みたいになる人って、うん、誰のライブでもいいんだって基本、マジで、
うん、
本当に、うん、でおかしな話だなとかって思うんだけど、そのライブの高揚感、
そうだからライブ感がだから飲み会とか
そう
となんか似たような感じだと思う。
ああ、それでもそうかもしれない、うん、だからモーニング娘。でもよければ、うん、小田和正さんでもよくて、うんうん、みたいな、うん、そんな感じなんですって、
うん、でまたその飲み屋とかじゃなくて、
うん、
ライブの場合は、うん、そのまあ興味がなかったとしても、
うん、
演者側はそれをなんか一世一代のステージとして練り上げてるので、
まあまあまあ、
行ったらまあ大体楽しいんですよ。
いやでもそうだけどさ、森山直太朗さんのライブ例えば行ってさ、うん、その次の日クリープハイプ行ってさみたいなさ、うん、その次の日ヒゲダン行ってさみたいな、
ジャンルが違っても
聖子ちゃん行ってさみたいな、
感動させるというなんか猫の部分多分変わんないから。
でも知ってる曲1曲もなくてもいいのかね。
いいんじゃないですかね。ていうか僕は割といけそうだと思うけど、ウェイウェイ
みたいなクラブ的な感じで乗れればいいみたいな、
うん、
うん、そういうことなのかね。
うん、まあそれも近いものあるんじゃないですか、うん、まあとりあえずだから感動はするので、
うん、
だから言ってて、まあ、どのライブでもいいみたいな感じにもなったりはするんじゃないですかね。
まあなんかアーティストさんことによって、私そんなにねたくさんのいろんな人のライブ行ったことあるわけではないんですけど、
うん、
ピンクレディーさんとかモーニング娘さんとか、うん、なんかそういうなんか本当になんていうのかな、少数ね、ポツポツ行ったことあるだけでもやっぱりそのアーティストさんごとの色の違いというかね、
うんうん、
演出のなんか違いの、なんかそれぞれの毛色の違ったベクトルの違う華やかさみたいなね、楽しさみたいなね、うん、そういうのも少し感じましたから、
うん、
でなんかそういうのでそれこそ一平みたいにそのお金はもうそっちに全突破みたいな
もう趣味がそれだからっていう、う
ん、で僕が行ったのはやっぱ小劇場とかなんで、うん、あの価格もそんなに高くなかったからっていうのもあって、うん、なんかその小銭ありゃ使い小銭ありゃ使いみたいな感じになったから一向にたまらないみたいな、
うんうん、
っていう感じになって、
私は知り合いのしか本当に行かなかったですね。だから、声優さんが出てるお芝居を2回かな、
うんうん
うんうん、見に行って、2回目はね箱がでかくてすごく居心地よくて、あそこの会場に泊まりたかったぐらいなんですけどね。
お帰りください。
はいちょっとカジちゃん出て
たね。休憩中じゃないんですよ、うん、お帰りください。
カジちゃんとリタちゃんかな、
あ
が出てて、もう
結構やったりとかしてますよね。
そうですね、うん、出てて、でおよ呼んでいただいたんで行って、そしたらすっごいなんかその箱によっては、うん、あのすっごいこじんまりした箱もあるじゃない、
うんうん、まあ、だから声優のそのいわゆる朗読劇とか、うん、そういう系のやつはザ・ライブハウスみたいなところでやったりとかするところもあったりするんで。
そうだね、
うんうんうん、まあ、だから本当に千差万別です
よ。本当にねキャパ50ぐらいのね、うんうんうん、ところもあれば、私がその泊まりたかったところはキャパ 200-300 ぐらいあるぐらいのね、うんうん、割となんか中程度の大きさ、
うん、ありますね、2、3
そうだったんですよ、うん、だから泊まろうかなって思ったんですよ、
ね、お帰りください。
はい
まあ、そんな感じでね、あのコーカーさんずっと聞き続けていただいているわけでございますから、
はい、
あのこれからもぜひ私たちの変化も感じつつ、あと変わらないところもね感じながら楽しんでいただければなと思いますよ、
はい、思います。はい、そしてねコーカーさんもねいろいろねあのご自身でね、うん、あの生活スタイルが変わったりですとかねいろいろあるとは思うんですが、
うんうん、
曲気味がね、うん、その一服の清涼剤といいますか、
うんうん、
まあ、曲気味というか和風曲芸全体のコンテンツですかね、うんうん、まあ、ねなんかその息抜きになってたりとかねすればいいんですけどね、
はい、
うん、なのでねぜひね今後もねご贔屓のほどよろしくお願いいたします。
では、お祝いのメールたくさんいただいてるんですけれども、ここでですねあの短いメール集をちょっとね
あの
ご紹介をさせていただきたいと思います。
はい、
まずは初めましての方。
はじめまして。
デリカ
誰？
かぶってるかぶってる。デリカットメロンさんからいただきました。ありがとうございます。
ケントデリカットさん。おお、ハロー。Good evening。
ねちょっと待って
。I am ラジオパーソナリティ。
そうね、今やってる風がもう完全にあの国際電話のテレビ電話でつながってる人みたいな感じだった。
あ、違う。あれ挨拶するとき高するの癖なの。これアキラちゃんや
る。それはわかるんだけど。それはわかるんだけど、ハローとかで言い出したからいきなりね両手振りながら。
もちもち。
うん。もちもちじゃないの。
ケントデリカ。
もちもちは日本語でしか言わないから。
あの昔世界丸見え出てたあのケントデリカ。メガネ動画
立
っていっぱいあって
なんかその外国人風に言ってるけど全部日本語だからね言ってる。
何メガネはとってもあの目が悪いんだろうなっていうぐらい分厚くて牛乳の瓶の底見ただったケントデリカス、あのどこ州に帰った、カムバック、たまには日本にカムバック、浅草、あのとっても変わらない、はい、そして何が海外の人といえば浅草だから
気がすんなみたいな感じのやつやめてくれはい、デリカットメロンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
7回おめでとうございます。何かを続けることって誰でもできるけど誰にでもできるわけじゃないと思います。
はい、
なるほど。お二人の声は親和性も高いと感じます。その声で新たな地平を切り開いていってください。ありがとうございます。
新たな地平、私はモーベの実家以下、
はい、いってらっしゃい。次ミッチーからいただきました。祝700回おめでとうございます。ありがとうございます。
ありがとう。
取材さん一平とのこれからも応援していきます。短いですがお祝いの言葉を述べさせていただきます。
ありがとうございます。もう祝辞みたいなのいただきました。
うん、次純一、はい、さん、吉川さん、吉野さん、スタッフの皆さん、巨芸気味シェルター700回おめでとうございます。
おめでとう、ありがとう。
次は800回と言わず1000回を目指して頑張ってください。応援しておりますということで、
ありがとうございます。こんな感じでね、あの普段からねこれくらいの短さでも送っていただいていいんですよ、
うんうんうん、
あの何かその一行質問みたいなね。
そうそうそう、だから、まあ、何かしらこう自分のこととか、あと、まあ、うん、あの感想とかをあの言っていただけると、うん、あのいろいろとあのお話は展開しやすいはしやすいんですけれども。
そうですね、う
ん、あの
う
ん、メールにやってあの聞きました、面白かったです。
え、何それ、キャラメじゃない差し出し人ら見た、キャラメでしょ。
キャラメでしょ。キャラメは、うん、おつおつメガネだけだ
から、うん、おつおつ占い、うん、それだけだから、
なめてんのかな、うん、
ちゃんと怒った方がいいから、うん、あの出てたけどね、うん、あのタロットカード的には、うん、強いストレスを感じて
だから俺はさっきその何ていうの、前ね、あのイベントでね、あの、うん、僕のことを吉川さんが占ってくれて、3年後の僕からのメッセージみたいな、
そうですそうです、
いうことで、アドバイスみたいなね、
はい、
ことをやってもらいましたけれども、うん、あの最終的な結論が、うん、キャラメにガチで切れると俺の運気は後退するっていう、
そうだからキャラメには優しくしなきゃいけないんだある程度っていうので諦めたんでしょ、うん、
ただ結果、うん、強いストレスを感じる
強いストレスを感じるからね
だから基本的に、うん、あのそれが結構戒めになってるのよ。
あ、そう。
そうそう、今しゃべってんの、
うん、本当に切れてしまうと、それこそタワーの逆位置の中にはいろんな意味がありますけれども、読み方ありますけれども、問題の長期化っていうのがありますから問題を長期化させないためにね、穏便に行きたいねっていう話ですよ。
そう、うん、だからもう俺はなんかでそのなんかイラッとしそうなだなってなった瞬間に、うん、心の扉閉ざすようにしてるから、パタンって。まあ、他にもねお祝いいただいておりますので、ぜひ紹介させてください。デリカットメロさん、ミッチーさんも、ジュージさんもね、皆さんお祝いいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
さてね、ぜひこれからもメールたくさん送ってください。
はい、
はい、
それでは続いてのメールいきたいと思いますよ。
お願いします。お帰りください。
はい、はい、
お帰りください。
はい、
お帰りください。
はい、あ、そっか。はい、はい、
じゃあとたとやめてください。
はい、
お帰りください。
カットゲージミーシェルター
、ラジオネーム、チャーリー森田さん。
はい、
吉川先生、一平ちゃん、夜店の一平ちゃん、スタジオワンピさん、巨源さん、はい、巨源さん。
待ってくれ、ヨミシェのイペちゃん、どこにも書いてないん
だけど。書いてない、書いてない。
俺をなんか既存の商品にすげ替えないで
くれ。美味しいなと思って。うん。スタジオワンピさん、巨源さん、はい、巨源さん。チャーリー森田です。
はい。
700回記念、おめでとうございます。
る。
ここのところメールサボっててすみません。
本当ですよ。
問題を長期化させないで。
あ、本当だ。
ね、うん、700回を超えてなおキレのあるトークを楽しみにしております、うんうんうん、お二人の耳心地の良い声は最高です。
ありがとうございます。
ありがとうございます、うん、キリちゃんのショーも聞きました、
うん、
素晴らしい出来上がりに感動と涙とでタオル必須でした。
ティッシュとかじゃないんだね、タオル、
うん、あれなんですね、ちゃんと洗えるやつなんですね。
どういうこと。
なんか使い捨てじゃなくてタオルでちゃんと洗おうと、なんかエコだなと思って。
あ、
SDGs だなと思って。
いやだから それぐらい涙が多いってことでしょ、
うん、あ、そうかもね、
うん、
だってもうティッシュだったら一箱なくなるレベルなんで。
あ、そうなんだ。
そうですよ、キリちゃんのショーはね、うん、この次はどんな作品が聞けるかな、楽しみにしております。しばらくはイベント参加はされないとのことでしたね、
うんうん、
それでも和風曲芸を応援する気持ちは変わりません。たまにはメールも出していくことを約束しまして、
うん、
拙者のメッセージとさせていただきます。ありがとうございます。ジャバッラー、チャーリー森田でした。
はい、ということです。ありがとうございます。もうチャーリー森田さんはね、
うん、
もう僕に何て言うんだろうな、
うん、
言ってくれたことをずっと僕は覚えてるんですよ、
うん
うん、必ず注目されるタイミングが来るから、
うん、
それまでずっと芝居を磨けて。
なるほど、うん、それをチャーリー森田さんが言ったんですか、
うん、なんか似たようなことはタカさんも言ってるんですけど、うん、自分の中でこうなんかうまくいかなかったりとかっていうことで、うんうん、心が折れそうになる時もあるみたいなことを、
うんうん、
なんか X かなんかで言ったと思うんですけれども、
うん、
信じているからそれまで頑張れっていうことをね、
うんうん、
メッセージで送ってくれたんで、
なるほど、ね、
結構心の支えになったりしますね。
ちょっと椎茸綺麗的なね。
椎茸
しいたけは大好きだよ。しいたけ綺麗的なの。しいたけって素で聞いてくるのやめてもらっていい？
だから
そういうの私担当なのよ。なんなの、そっちまでボケ出してもう中心つかないよこんなもん。
本当にここマイクとマイクの間にハテナが出てきちゃった。
何を目丸くしてしいたけって言ってんの。
し
いたけ、もうびっくりしちゃったんだけど今。しいたけじゃないよ。
しいたけ
言うわけないでしょ。
本当に分かったかって、しいたけって言うから。
しいたけなんか言ってねえんだよ。
しいたけとはってなん
じゃない。耳かきをしろ、耳かきを。フィルターが入ってる、耳の中に
入ってないわ。
網がある、はい、鼓膜を破れ。
面白かった。破れ、聞こえなくなる。
はい、というわけでね、はい、続いてお願いします、
はいはい、お願いしますよ、
はい、
ラジオネーム、ガラリンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
吉川さん、吉川さん、スタッフの皆様、キャキミス、
はい、キャキミス。え、どうした。
ちょっともう一回再現してもらっていい。
キャキミス。
ドイツじゃねえか。
え、どうしたの。みんなスピーカー壊れた。
もうノイズじゃなくて、
うん、
もうそこまで来るとイオンなのよ。機械のイオン。
もうこんな音パソコンから聞こえてきたら恐ろしくて恐ろしくて。
おわなんだなんだみたいなことになる。イオンなんだって。
こんなところにあったのかみたいな赤いランプがついてるみたいなさ。何のためのみたいな。
お 久しぶりです。ガラリンです。ありがとうございます。はい、700回おめでとうございます。どんどんパフパフ死後。
はい。
ということで、でね、700回本当におめでとうございます。はい、ラジオも配信もほぼロム勢となり、見てるっていう、聞き戦ってことですね。
あ、そうですか。
ちょっと申し訳ないなとは思っております。
いえ、とんでもないです。
ちょっと記憶を辿ってみたんですが、聞き始めは2022年冬頃だったようで、はい、もう2年半も経つのかと驚いております。
お、嬉しい。
2年半も聞き続けてくれてるんですね。
本当ですね。それが初耳なんです
よ。嬉しい。
ね、嬉しいです。
お二人の勢いのある掛け合いを楽しませていただいていることだけは、お伝えできればと思いメールさせていただきました。ありがとうございます、
うん、
心の支えです。
本当嬉しい、
ではまたネタ思いつきましたらメールしますと前も書いた気がすると言ってるんですけど、別にネタとかね気にしなくていいんですよ、
う
ん、
そう別にね、うん、昨日のカレー昨日ちょごめんカレーと夜分が混じっちゃって昨日のカレーって言っちゃったんだけど
昨日のカレーはもうなんか遊び人みたいな感じ
だったそうだねじゃ昨日の夜、うん、カレーの中にラムが入ってたんですけど
ラム
が入ってたんですけど、ありだと思いますかみたいな、うん、そんなんで私多分十分喋れるでしょ。
喋れる、
うん、そうだからそういうので全然いいんですよっていうことですよ、うんうんうん、ガラリンさんはねお料理されたりとかねお酒も好きですし、
うんうん
うん、いろいろねネタはあると思いますからね。
よろしくお願いします、
うん、はい、はい、ね、なんかもう2年半もね聞いていただいてたんだなっていうことも、そろそろプレミアム来る、もういいでしょもうだいぶ耐えたでしょ
我慢してるみたいな感じ、
うん、ガラリンさんだいぶ自分に心のブロックかけてたと思うんだよねブロック解除しちゃう、うん、しちゃう、うん、いいよやろうか
解き放ってってことね。
南京錠、
はい、ちょっと鍵かけるのかかけないのか、
南京錠の鍵、うん、私隠してたの。
あ、そう
なの。渡そうか
吉川さんか、
うん、やろうか、うん、罰与えてたの
私
プレミアムにね来られない罰与えて、
何の罪に対する罰なんだよ。
だからそれはもう本当に
プレミアムに入らないんだ
よ、冤罪よ本当に冤罪よ、それは
マジかよ、
うん、何かの冤罪よ、
もう恨みしかないじゃん、俺ですか
うん、まあとにかく、
うん、
はい、もうそろそろね、プレミアムね、もう来てもいいんじゃないもう本当にいいよ、何企業、カチャ外してあげた、
カチャじゃねえんだよ、
うん、カチャカチャカチャ、
まあ、でも本当にガラリンさんはね、配信関連とかね、うん、コラボ関連で来てくださった、うん、知り合ってくださった方ではあるんですけれども、
はい、
本当に最初の頃はラジオを定期的にホームページで更新してるだけですから、
はい、
で途中でなんか最初からかな、まあ、とりあえずポッドキャストを始めるようになって、
うん、
基本宣伝媒体はそこしかありませんでしたからね、
うんうん
うん、で配信活動をやるようになってから、まあ、それでも 3,4 年、
はい、
ぐらいですか、
うんうんうん、
ではありはするんですけど、そこからだいぶこう広がってきたところはあると思うので、
うん
うん、これからもそこでつながった縁は大切にしていきたいなと思いますので、
はい、
どうぞよろしくお願
い
します。よ
ろしくお願いします。
お次、
はい、私が読んだら喜んじゃうな、やめとこうかな。ラジオネームキャラメ、
キャラメ、
吉川さん、一平さん、ケビンさん、はい、キャラメです。やにゃにゃ、
ちょっと待って待って、急になんか猫出てきたんだけど
猫出てないから、
うん、
はい、
新種の猫出てき
た。何が新種週刊逆に見習いやんか、イエイエイ、どんどんパフパフ。やっぱりこれはみんな言うんですね。はい、継続は力なりですね。
死後だからね。
そう
どんどんパフ、これ死後だって言ってるのに、そのどんどんパフパフまた来たっていうね。
そう、ガラリンさんとキャナメはどんどんパフパフとね言う人です、
うん、
このままの勢いで7000回まで続けてください。お前やれ、お前やれ、分かったか、アキラポイントを発達
もうもらえ
なくなっちゃう。バフ曲があるところにキャナメもひっそり応援し続けます、
うん、
これからも頑張ってください。キャナメでした、ということです。ね、7000回ってリアルに何年ぐらいなの。
7000回、
まあ、でも1000回がまず何年なの。
1000回はね、多分ね、いけちゃうんですよ。
わかる、それはもう行くんだろうなって思ってんだけど、
2年ちょいぐらいなんですよ、今のペースで続けてると。だから6、7年後、
うん、
とかに多分1000回が来るん
ですよ。6、7年か
で、僕らその隔週だった時期、
6、7年もかかる1000回に。
あ、だってあと300回ですからね。
お
ー、で1年に、
じゃあもうマジで体感的な問題なんだな。本当にあっという間な気がしない、500、600、700の流れ。
そ、あ、まあまあそれはそう、
うん、
うん、700回、今を迎えるにあたって早かったなっていう気はしてる。
なんでこんなにすぐ来んのっていうメモリアルがみたいな。
まあでも YouTube とかで配信をするようになったから、
うん、
結構やることがてんこ盛りになったから、
うん、
でその上で時間が足りてないから、
うん、
できるなら僕は毎日やりたいし、 配信と
か。え、ラジオ
配信配信。
ああ、びっくりした、
うん。YouTube の話ね。
うんうん、
だから、うん、そのやることがずっとある状態。
うん、
で疲れててできないとか、
うん、
あのやっぱりその、なんて言うんでしょうね、あの、ぐだぐだした感じではやりたくないので、ながらとかね、うんうんうん。そういう感じはやりたくないから、ちゃんとやるんだったらパフォーマンスとしてやりたいので。
うん、いや、だから私多分、前も言ったけど、うん、作業配信という概念がもうなくて、
うんうん、
あの、やる人は別にそこを否定してるわけじゃないんだけど、うん、多分無理なんだよね。
だからね、向いてないのよ。
うん、向いてない。
単純に。
うん。うん、あの、ちゃんとコメント来たら、そのコメントに集中してお話ししたいし、
うんうん
うん、なんかもう何だったら、しない、それと、その会話しないぐらいだったら、配信なんかつけんなよって思っちゃう。
自分がね、
自分に。
自分のであ、うん、やるのであれば、ね。
そう、うん。どっちかにしろよ。作業も進まない。会話もおろそかになる。
うんうんうん、
無駄この時間
無駄ではないけどね。
いや、マジで無駄なの。
だからファンサービスにはなってるから、
まあまあまあ、
だから そこがファンサービスっていうふうに捉えてくれるのはありがたいことなんだけど、
うん、
こっちがそれもファンサービスになってなくないっていうところに来ちゃうと、うん、なかなかバランスが取れないので、うん、まあ、あの、やっぱりやるのであればちゃんとやるっていう感じにはなっちゃってるから、どうしてもその時間だったりとか体力だったりとか追いつかなかったりして毎日あの配信はできてないんですけど、
うん
うん、でも そういうそのずっと何かをやらなきゃいけない、でしかもできてないものもたくさんあるんで、
まあまあまあまあ、
普通のその作業的なこと、
うん、だって1日4時間やってんのに、私まだかまいたちの夜一周終わっただけなんだよ。
いや、だよって言われてもそれはでも結構時間たっぷり使ってるところもあったりはしてますからね。コントローラー触れたら叫ぶし。
そうそうそう、え、コントローラー触れたら叫ぶ、そりゃそうでしょ
いや、叫ばないんだわ
誰だってそうで、あんなものすごい勢いで。
僕が中高ぐらいの
時は、マジであの本当に取れたてのマグロぐらい跳ねるからね。
僕が中高ぐらいの時は、うん、もっと震えろって思ってたぐらいだから、没入感高まるから。
いや、それ使ってるコントローラー違 う
ん、それはいいんだけど、だから、うん、その 2,3 年経つのも結構即こんな感じで早く来ちゃったなみたいな、体感的にめちゃくちゃ早いなみたいな感じに、
うん、
多分感じるんだと思うんですよ、毎日やることがある。
まあまあね、うんうん、確かに、ね、
そうで、うん、それであと6年前後、
うん、
仮にじゃあ6年としましょうか、
はい、
で1000回を迎えると、
はあ、
じゃあ見たら、まあ、7年でしょうか、
6、7年、
うんうん、で、今16年ですよね。だから1000まで行くのに23年かかるんですよ。
はあ、
で23年かける7なので、
はい、
だからあと6か、23かける6だから、約140年後ですね。
どうしたらいいの？
いや、だから無視したらいい
と思った。生きるためにどうしたらいいの？
うんうん、え、あ、ちょっと待って、答えたいの？
一応ね、答えてあげようと思って、うん、すごいね、黎明期からやっぱ応援してくれてるし、キャラメはね。
まあまあそれはそうだけど、
うんうん、今答えてあげようかなと思って、うん、あのなんかそのクコの実とか食べたらいいのって聞こうと思ったんだけど、
吉川さんが200歳弱生きないといけないことになっちゃうから、う
ん、あ、じゃあサラダばあちゃんの倍ってこと？無理だなそれ。サラダばあちゃんの死に際はすごい痛みよかったからな、
う
ん、
だからどうだろうな、
うん、
本当に80歳とかになってもやるんだったら。
だ、私前から言ってるけど、本当にマジでこれね、リアルな話をね、
うん、
しますと、うん、私は声に、
うんうん、
あの明らかな老衰とか、
うん、
あの体調不良とかを感じられるように、う
ん
う
ん、老化ね、老衰だとも死んじゃってるから、
あ、まあまあになったら、
うんうんうん、
あのやめます。
まあまあそう。
そうだから多分60ぐらいがデッドだと思う。
どうなんだろうな。
55かそこら辺 もやばいね。それぐらいデッド。
あのね、やる役とか、
うん、
自分に求められるニーズが変わった時に、
うん、
いわゆる年齢、年相応の役とかが、
うん、
まだ全然できてるんだったら、それこそ草笛光子さんみたいに、
うん、
生涯現役ってありえると思うんですけど。
草笛光子さんは声も出ますからね、
うん
うん、
だからまあトレーニングとかもね、その健康維持に気を使えば、うん、7、80とかで全然現役の人たちとかって普通にいるんじゃないですか。だって島田敏さんとかもずっとやってらっしゃいますから。
そうだね、
うんうんうん、
なんか島田敏さんがドラゴンボールのなんかちょっと前の映画の時になんかあの、うん、敵役をやっていて
若すぎての話。
そう、あの島田さんもうちょっと声老けさせてもらっていいですかって言われたって言って、そのなんか記者会見 あの動画を見ててちょっと面白かった。
面白かった
です。どういう指示みたいな。
もっと若く、
ちょっと声若すぎるんでみたいな、もうちょっとそうそう、
だから若すぎるから年を取れって言われたってね、うん、
って言われたって言ってましたけどね、
うん、そう、だからまあ生涯現役ができる職業ではあるので、うん、まあただね、もちろん体調とかもあるし、
うん
うん、結構身を削ったりする職業でもあるから、
うんうん、
それはまあ、 あの状況に応じてあの対応はしていけたらなとは思いますけど、
はい、
うん、できて 2000、
うん、うん、
なんで限界
値できて2000、うん、2000、もうちょっとやめて、気持ち悪くなってきた吐いちゃうちょっとやめてほしかった。
2000回がね、うん、いやでも本当になんか1000回ね、
うん、まあとにかくね、あの差し当たっては777を目指したい、
うん、まあ777もそうだし、うん、1000回迎えた時に、うん、今いるファンが半分になってたらやめるきっかけになるかもしれない。
まあ確かに、うん、それはそうだね。メールマガにも書いたんですけど、うん、ノーギャラでのただなんていうの、ただ働きっていうのは本当に辛いものなんで、うんうん、
でもし1000回行った時に、うん、メンバーシップとかそのみんなの支援で、うん、僕ら全員のギャランティーが賄える状態になってたら、うん、余裕で継続すると思う。
まあ確かにまあだから、うんうん、それの
その辺は割と境目だと思いますよ。
その辺、まあその辺ちょっとシビアな話にはなりますけど、まあだから、うん、永久にっていうのはまあないわけなんだよね、この世に。
そうだからどっかのタイミングよ、やっぱり。
そうだから、まあそれをね、なんかこう例えばさ、声優になりたい人とかがさ、うん、25までに目が出なかったらまあちょっと諦めて、就職活動するかみたいなさ、そういうやつあるじゃん。
なんか
そういうやつ
決めてました。
ん、私、
はい、
慣れないわけないじゃん。
ああ、だからそもそも慣れない選択肢を考えてなかった。
慣れないわけがない。
僕は3、40ぐらいの時に、うん、これで食べていけてなかったら、うん、高望みをするのはやめようっていうことは、うん、言われてたし、言ったかな。
でどうしてんの今。
やっちゃってるね。
やっちゃってるね
続けちゃってるね。
うんうん、嘘ついちゃってるねなんか黙ってりゃ分かんねえやみたいなフェーズに入ってんね。うん、
もうその話をしてた人とは、うん、もう疎遠になっちゃって連絡先も知らないぐらいなんですけど。
ソードの7みたいなこと言ってんな。
タロット例えやめてください。
あ、ね、タロット警察の方来た。うん、
俺ずっとあれもう配信で言い続けようと思ってるから、うん、まあでも本当にこれは皆さんのおかげなんでここまで続けてこられてるのもね、
はい、
うん、これからもぜひ、まあ、1000回とかいけるかもしれませんから、
うんうんうん、
持っててください。よろしくお願いします。
そうですね、よろしくお願いいたします。です。今日も曲芸ギミーシェルターを聞いてくださってあざさー。さて、すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、和風曲芸11年目にして初めて公式ファンクラブが設立されました。やったー。その名もギミリス、ギミリス、ギミリス、ギミリス。超えてんのかこの野郎。ギミリス。無料会員登録で曲ギミが毎週聴けるようになったり、書き下ろしのコラムが届いたり、さらにはオリジナルの会員証や500円分のポイントが毎月もらえちゃう。これって実質タダ。そうそう、ただただ和風曲芸をとことん楽しむならギミリスはもはや必須。まずは無料登録から始めてみませんか。公式サイトから簡単登録、アドレスは www.wakyoku.com。 皆様のご登録お待ちしております。
ですね、超大作が来たんですよ。
A4 で1枚2枚、
いや、2枚、2枚です、2枚です。
2枚ですか？
はい、はい。2枚来たんですよ。
はい。
で、ま、とりあえず、せっかく書いて、割ともう、いろいろと考えて書いてくださったと思うので、
はい。
この A4 2枚を読みます。
じゃあ、
はい。
1枚目、私読みますね。
わかりました。
はい。
はい。
2枚目、吉野さんお願いします。ラジオネーム A さん。これはアルファベットの A さんです。本当にラジオネームがもう思いつかなかったのかもしれないです。もしかしたら頭文字なのかもしれない。
だからもうだから勇者ーと一緒ですよ。
だから赤川次郎さんとかも A さんですからね。はい。背景、和風曲芸、主催、吉川かな様、アシスタント、吉野一平様。桜の花が散り、葉桜の時期となりましたが、いかがお過ごしでしょうか、うん、この度、曲芸ギミシェルターが第700回に達すること、心より慎んでお喜び申し上げます。
第700回も全部漢字で書いてありますからね。
そうですよ。さて、私事で恐縮でありますが、初めてお便りを送付させていただくにあたって大きな壁がございました。今や当たり前となった動画サイトでの配信や、SNS でのつながりで、かつては身近に感じることができなかった著名人との距離が縮まり、まるですぐに隣にいるような空気感を覚えることが多くなった印象を未だに抱えております、
うん、
これね、わかりますよ。私もラウールとかしげちゃんとかに SNS やめてほしいと思ってるから。
一旦読もうか。
わかった、それは1920年代に初めてラジオを聞いた人々も同じように思ったのではないかなと、想像いたします。現場に行かなければ体感できなかった音楽、演芸、スポーツがラジオ中継されることで楽しめるようになり、その役割の多くはテレビが引き継ぎ、現在は動画サイトが担いつつあるように思います。 さりとて配信者とコメントを通してやり取りを行うのは、お便りを通してパーソナリティの、方とやり取りが、え？なんだこれ？パーソナリティの。
ちょ、あのね、陰踏んじゃってんの若干。さりとてとやり取り。
ちょっと待って。他にない。他に陰踏んでるとこない。これリリック。え、これ待って、ライブ。
さりとてとやりとりがね、ちょっと言い踏んじゃってんだけど。
ごめんね、A さん。パーソナリティの方との、やりとりができたラジオの精神面にも近い気がします。うん、昔はお便りでしたからねっていうね。ですが、どれだけ距離が縮んでも、演者と顧客、ホストとゲスト、配信者と視聴者。そういった関係であることは変わりません。うん、つまるところ、ゲストで来ているからには、それなりのモラルとマナー、そしてリスペクトを、有しておかなければならないと思うのです。うん、以上を踏まえた上で、極めて個人的なことですが、ファンとしての疾患を抱えております。うん、それが冒頭の大きな壁につながるのです。うん、それは、吉川かなさんと吉野一平さんが好きであるがゆえに、ファンの心として、お近づきになりたい気持ちがある中、困ったことにずっと手の届かない高根の花でいてほしい気持ちもあるのです、うん、憧れのまま夢を見ていたいのです。だから、自らファンの立ち位置の線引きをしておりました。わ、
うん、
かる。動画サイトや SNS なら公共的な側面があるので、コメントを送ったり投稿に返信したりすることには多少の葛藤はあるものの、うん、公共的なあるものであるとし、あ、ちゃちゃ、公共的なものであるし、うん、という言い訳も立ちます、うん、されど和風局へのホームページからお便りを送付するということは言い訳が成り立たないわけです。自ら課した越えてはいけない一線を越えてしまう行為に他ならないのです、
うん、
一人のファンとしては、小山でもない、ましてやにわかである自分が演者に対して慣れ慣れしいのではないか、何様なのだ、リスペクトはないのかと、どうしても躊躇があったのです。以上、うん、はい、次前半以上、
はい、はい、お疲れ様でした。しかし、
はい、
曲気味が700回であること、生収録であることを知り、
はい、
特別な、そう、何かを感じたのです。700回の記念ならファンの心に言い訳も立つのではないかと。ならばと筆を取るも、今まで自分がファンでいられる適切な距離を保持していたので、いざ送るにしても筆は動いてはくれません。好きを言語化できないとは奇妙なことです。ですが、好きを文章化するために少しずつ文字を綴り始めました。したがって、ここまでの内容が筆を取るまでの経緯でしかないので分かってらっしゃるので、一つ個人的にしていることを記して内容とさせていただこうと思います。それは媒体を問わず気になった言葉を調べてメモしていくということです。そこで直近のメモから3つほど紹介いたします。つまりですね、要約すると、うん、最近気になってること3つ、
まず気になってる言葉でしょ、
そう、言葉3つってことですね、うん、
はい、
謙虚不快、これ牽引の剣、引っ張るっていう字に、うん、強いにつけるっていう字に合うっていう回ね、
はい、
うん、自分の都合のいいように無理やりこじつけること、陰謀論は謙虚不快ですよのような使い方でしょうか。
なるほどね、
はい、うん、2、カサンドラのジレンマ、
うん、
ギリシャ神話に登場するトロイの王女カサンドラから、ゼウスの子アポロンがカサンドラに恋をして、予言の力を与えるが、予言でアポロンがカサンドラを捨てる姿を見て拒絶した。激怒したアポロンがカサンドラの予言を誰も信じないと呪いをかけた。カサンドラはトロイが滅びる予言を見るが、誰も信じず予言通りに滅びてしまったことから、カサンドラのジレンマという。
ごめん、全然意味わからなかった、全部聞こえてたんだけど。
ちょ、やめろ。それ便利に使うな、それ、なんと言います、全部聞き取れたのにってやつだけど、うん、なんと言いますか、アポロンはどうしようもないし、カサンドラは気の毒としか言いようがない、神話のシーンですね。カサンドラ症候群とも言うそうです。3、総大化、これ掃除に糊、
苔、
うん、苔、
うん、
に家、
はい、
あ、糊じゃないか、あの苔だね、はい、歴史上の人物のお墓に参る人のこと、墓参りをする方々のことを総大化というそうです。こういう言い方聞いたことなかったので勉強になりました。
墓巡りでしょ、
墓巡り、
うん、墓参りって言ったけど、墓巡り、
これ墓、ああ、ごめんなさい、うん、お墓に参る人のことを墓巡りをする方ね。
なんかその、うん、よくわかんないけど、そういう人がいたんでしょ。例えば昔、あの、なんていうか、なんたら巫女みたいな。
ああ、違う、あの、お墓参りをする人じゃなくて、歴史上の人物のお墓巡りをする人か。
うん、そうそうそう。
なるほどね。それを総大化が。
まあ、あの、織田信長とか、伊達政宗とか、
うん。こういう言い方は聞いたことがなかったので勉強になりました。宗教や信仰とは関係なく、お墓の訪問をするようです。
なるほどね。
気になった言葉メモより3つほど紹介させていただきました。昨今、はい、国語力の低下が指摘されていますが、せっかく豊かな語彙があり、多くの表現ができるので、知らない単語を知って使える語彙をもっと増やしていきたいものです。それでは短文ながらお便りとさせていただきます。短文っていう概念知ってる、
うん、
最後に改めて曲芸気味した第7回誠におめでとうございます。春陽令和、初めて聞いたこれ、
うん、
春うららってことですね、うん、の、こう 好季節、皆様のさらなるご発展を心よりお祈り申し上げます。敬具令和7年4月25日えということでいただきました、
はい、ありがとう、
本当にありがとうございます。初めてお送りいただいた超大作のメールでございますけれども、あの A4 用紙2枚分とバカ投げでございますので、
はい、ありがとうございます。でもね、めちゃくちゃ時間がかかったと思いますよ。
そうそう、これを綴ってくれたこと自体は本当にありがたいんだけど、あの、はい、ラジオには時間というものがございますので、うん、要約します。
はい、
700回おめでとうございます。今まで聞いてきたのにこれが初メールで恐縮ですが、個人的にステージに上がるパフォーマーと顧客のリスナーとは手の届かない存在であるイメージが強く、なんとなく距離が縮まってしまう気がしてメールを送れませんでした。ごめんなさい。大好きなお二人には憧れの存在、高嶺の花で居続けてほしい気持ちもあって勝手ながら線引きをしていました。でもさすがに700回ともなればお祝いの言葉をお送りせざるを得ないのではないかと、高嶺の花に手を伸ばしてもいいのではないかと、そう思って今回メールを送りました。700回本当におめでとうございます。これからもさらなる発展を心からお祈り申し上げます。10行
ギュッとしたらこうってことですね。今これを聞いてる A さんが本当にあの音もなく涙流してないかどうかだけ気になる、
そこだけ心配ね、
うんうん、はい、
あちしの努力がってなってるかもしれないけど、うん、
まあこの感じは男性ですかねって感じ。
いや、わかんない、女性でも全然あり得る。
女性ですかね、
まあまあまあまあ、でもね、言ってることはわかるんですよ。
いや、わかるよ。だから言ったじゃない、さっきもちょっと言いましたけど、うんうんうんうん、ラウルとかしげちゃんとか、
うん、さっきも言ったけど、それは前のねラジオで、ね、
あとなんかまあ斉藤由貴さんとかやってないんでいいんですけど、高橋由美子さんとか、
うんうん、
明菜ちゃんもそうなんですけど、うん、あのめちゃめちゃ好きな聖子ちゃんとかそういう人には、
うんうん、
本当に SNS をやめてほしいんですよ。
だからあの吉川さんが言うところの、うん、あの神が地上に降りてきてほしくないですね。
運上人は運上人であれっていうことなの、うんうんうん、もうね、うん、そういうなんていうのかな、え、
今三四郎さんやった、運上人であれってやった、
あ、舐めてんのなんで小宮くん出てくんの、運上人であれの、うん、
なんで、
うん、なんかね、やっぱね、ラウちゃんとか特にスーパーモデルじゃん彼、
ラウル君がね、
うん、もう今や、
うんうん、
もうなんかそういう、あの、でもうなんかしげちゃんなんてさ、直木賞作家じゃん、直木賞広報作家、
うんうんうん、
うん、ともなると、うん、やっぱもう SNS なんて、うん、そんなね、庶民のね、そのなんかうぞうむぞうがね、芸能人ぶったたいてね、
うん、
喜んでるようなね、ごちゃごちゃしてもなんかもうドブみたいな場所にね来ないでくれ。いやでも私もね、正直ね、しげちゃんのね、直木賞の発表の日ばかりはね、
うんうんうん、
もうあの買い物行く途中でもずっとあの何、あの止められなかったですね、インスタライブを、
あの発表がね、
そう、
来そうなタイミングでずっとみんなで一緒に報告を待つっていう、
そう、見てはないんだけど、
そのインスタをやってくれてる、
信号待ちの旅に、うんうんうん、あの自転車乗ってたんでね、
分かる、
あの見れないんですけど、
うんうん、
あのまだ
か、カタツを飲んで一緒にね、ま、待つっていうのはあったりはします。
そんくらいすごいことじゃないですか、直木賞の候補になるっていうのはね、
やっぱりね、なかなかね、そのやっぱ時代感とか、あと、まあ、倫理観も含めて、
うん、
その時代によってそれぞれその審査基準とかもいろいろ変わったりはしてるけど、
うん、
やっぱ由緒正しい歴史を歩んできた賞っていうのは、
まあそうだね、
やっぱそれだけに箔もつくし、
うん
うん、そこに認められたっていうのはやっぱ感動ですからね。
まあ、あと先人たちというかね、その、うんうんうん、しげちゃんとかよりも、あの、ずーっとその昔からね、あの、書いてらっしゃる大作家さんたちが審査員として、うんうんうん、で、そういう方々に認めていただけるっていうのもあるんだと思うんですよね。あの、他にもね、なんかね、本屋、大賞みたいなやつでね、インターネット投票みたいなやつもあるんですよ、
うんうんうん、
でもそうするとしげちゃんってジャニーズじゃん。
でだからあの人気っていうものに、 そのなんか文章の表現力じゃなくて、そう、その人の人気によってきちゃうから。
そうなんですよ、うん、だからね、いつもね、ツイッター今は X 大賞になってるかもしれないですけど、うんうんうん、だからそういうやつとか本屋大賞とか、
うんうん、
そういう風にそのファンの投票で決められちゃうやつっていうと、もうしげちゃんぶっちぎりで1位になっちゃうから常に、
うんうんうんうん、
だからそういうのは多分もうあんまり気にしてないんだなって伝わってくるんだよね。そうそうそう、なのでそのあの何、ピンクとグレーで芥川賞が取れなかったんで、
はいはいはい、
あのその後の作品で直木賞をもう絶対にその分断で賞も取ってないのに、
うん、
そのデビュー作を出した時にね、こんなにカメラが集まってくれるのは自分がジャニーズだからだと自覚していますっていう言葉を残してましたから、
うんうんうんうん、
ちゃんと認められたいという気持ちもねあるんでしょうし、うみたいな感じで、
僕もね、そのなんかドラマ CD とかいろいろとすごく好きですけれども、
うんうん、
あのやっぱりその出演している人たちにも、
うん、
あの出てよかったって思って ってほしいですし、うん、それぞれ他のまだあの知り合っていない声優さんたちとかにも、うん、あのドラマ CD すごくこだわってるんですねっていう風にあの見てもらいたいですね。そういう評価を得たいと思いますし、
うん
うん、でそういう感じのそのなんて言うんでしょうね、その賞みたいな、それこそアカデミー賞とか、
うん、
その公式があの公で審査するものの賞っていうのも価値があることだっていうのは分かった上で、
うん、
あの自分以外の人が審査した評価基準は関係ないと思ってる自分もいるんですよ。だこのアカデミー賞とかでその歴史的な価値とか、 なんかいろんな総合的な判断でこれ選ばれましたっていうのももちろん分かりはするんだけど、うんうん、でも僕は落ちたこっちの方が好きだけどねみたいな、
まあ、うん、
その感性自体 は、
ね、
まあ、
それは好みですけど、ね、
そうそうそう好みだけど、だからそれはそれで持っておきたいなとは思ったりもしてます、そういう賞の話をしてるとね、う
ん、まあね、うんうん、だからなんていうの、もうだからほら、うん、この間誰かに言われた気がするんだけどさ、もうだから16年でしょ私たち、
そうですね、
っていうことはもうだから M1 出らんないわけですよ、
うん、そうね、
あの M1 というかラジオ界の M1 みたいなものがあったとしてもね、
うんうんうん、
ってことはそのもうセカンドに出る人の気持ちが、
だから高岡さんはずっと言ってるザ・セカンドですねって、
そうそうそうそう、うん、セカンドに出る人の気持ちめちゃくちゃわかるよねマシンガンズとかの気持ちが
いや、あの本当に恐縮だけど、
うん、
多分そこまでじゃないと思うよ。
でもさ、流れ星とかの
詰まってたりする人、
あ、まあまあまあね、その、うん、なんかそのバイトで例えばもう奥さんもお子さんもいてみたいな状態ね、
貴重さというか、うん、まあ、セカンドがあること自体の感謝だったりとか、
うん、
まあ、そこに望む気持ちだったりとかっていうのを共感できる部分は、うんうん、多分一般の何もそのなんていうんだろうな、発表とかはしていない人たち、
うんうん、
会社勤めの人たちとかよりは、うん、共感できる部分は多いと思いますけど、
うん、
多分ね、気迫は全然違うと思う。あ、まあ、
もちろんね、
うんうんうん、
あのギャラの安さも信じられないぐらいだと思うしね、
うん、
まあまあ、だからペコパとかもさ、売れる前まではもう本当に切羽詰まってたわけでしょうしね。
そうだと思います。
そうそう、だからまあそういうのはね、いろいろありますし、うん、私たちも、もちろんね、もっとね、売れようと思えばもう上なんかもう天井知らずなんで、
うんうん、
どこまでも行こうと思えば行けるわけだから、どこまでも行こうとしちゃうんだけど、
行こうと思えば行けるとか、行きたいんですけど、
ね、そうそうそうそう、うんうん、だからどんどんどんどんなんか登れるとこまで登ってしまおうって思ってて、でその再現がないから、
うんうん、
16年もやっちゃってるっていうところもあるんでしょうけどね。
あ、ラジオを続けようと思えば続けられるから続けちゃってるってことですね。
まあそうだし、やってるうちに跳ねるかもなってずっと思ってる。
そう、ずっと期待はしてる。
そう、
うん、
でもマジで来るかもしんないよね。
いやいや本当に
マジで、これ私パチンコやらないからわからないんですけど、
うん、
もうあと5分打ってりゃ来たんじゃないかみたいなそういうのないですか。
よく見るその、うん、なんか宝物をこうやって掘り続けて、
うん、であれマインクラフトとかでもあるんでしょ、そういうの。
いやで、それでそれを表現してる、うん、有名な絵があるんですよ、
うんうん、
風刺画で。あともう一振り二振りしてれば、
うん、
奥に宝があるのに、
うん、
見えないからそこで引き返しちゃうっていうね。
そうそう、だからもったいないよねっていう、
うんうん、
でもさ、それでさずっと当たんないわけよ、
うんうんうんうん、
でもさ、いやちょっと待ってよみたいなあと待って、ちょっと待って、
まあ、だから
あと 20m 行ってみっか。
評価は望んでる、確かに、
うん、
当然だけど、だって自分たちがやっててこれ価値があるものだと思ってるから、それを分かってもらえる嬉しさったらないですから、
うんうんうんうん、
だからそれはそうなんだけど、
うん、
でも僕らは好きなんですよ、ドラマ CD や、
まあね、
ラジオが、
うん、
でみんなとのコミュニケーションが好きなんです、
うん、
だからそれを続けたいという気持ちで続けてるところがやっぱ大きいは大きいので、
まあそうだね、うん、いきなりこれやめろと言われましてもね、うん、
だからライフワークです本当に、
うん、ちょっと困るんですよね、
生きる意味だったりもするので、
うんうん、
だから続けたい、ただ続けるためには、
うん、
やっぱりどうしてもお金的な部分も回さなくちゃいけないし、
うん、
いろんな人のその評価、
うん、
その相対的じゃなくて単純に絶対的な評価、
うん、
周り何も知らない人からの見る目とか、
はい、
そういうところも意識しなくちゃいけないところはあったりはするので、
うん、
そこにも目を向けながら活動を続けていきたいなと思っております、はい、ということで A さん、高嶺の花で居続けられるの私たちも頑張りますけど、
はい、
僕らが居続けられるように
そうです、ね、
これからも応援してもらえたら嬉しいです、
はい、そしてまた気が向いたらね、メールの一つも送ってやってください。
お願いします。
お願いします。
曲芸気味シェルターはあなたのメールでできています。本当です。ただいま危機戦脱却者が続出中。あなたもメールを送ってみませんか。ご投稿は www.wakyoku.com 和風曲芸公式サイトから簡単にできますよ。あなたのメールお待ちしております。
ラジオネームゴールズさん、
はい、
700回バレーとい ということで、吉川さん、吉野さん、スタッフの皆様、お疲れ様です。コールズです。
様です。
600回は2023年6月3日かと思いますが、あーなるほど、回を重ね700回。
だから2年前なんですよ、600
回。あーそっか、大会やばー、死ぬー、死んじゃ
う。
え
CM 的なこと。
何が
大会やばーっていうCM 的なこと。
いやいや、大会やばい、死んじゃう。
ちょっと、どういう意味つやばいって。
いや、早い
ね。あれよ、若者の悪いところよ、やばいです、まず。
若者でもねえんだよ。なんかその、体感的に、時間の流れが早すぎて、うん、あの、気づいたら死んでるだろうなってこと。寿命がもう来てるだろうな。
あのね、うん、まだ山脇ちょめぐりじゃないのよ。
何が？
俺ら別れる時にじゃあまた来年みたいなこと言うから、
うん、
今1月20日だよっていう話をしたりとかね。
まあまあとにかくね、うん、まあとにかく、まあ、体感的にはめちゃめちゃ早いですねってことで、出戻り派の私としては聞き続けて、聞き続けれなくて、恐縮ですが、素直に
あの聞き続けてあのない期間があって恐縮ですかってこと
で、はい、うん、素直にすごい即席ですね。
ありがとうございます。
今年は大きく活動の方針転換ですね、うん、がありましたが、うんうん、一ギミリスとして和風局面のエンタメを今後も楽しませていただきます。
ありがたい、安心します。本当に
本当ですね。個人的に心に刺さった過去回のお言葉は689回でのポッポさんのメールに対して、うん、吉川さんが2ヶ月あれば何者にもなれると言われた言葉です、
うん、
実際新たなスキルを習得し占いを始めてますよね。
そうだよ、
まあね、そうね、私はね
本当にすごいと思う。
そうですかね。
いや絶対そのさっき言ったけど、あの誰にでもできるけど、
うん、
誰でもできるけど誰にでもできることではない。さっきあのそういう風な言葉をいただきましたけど、
うん
うん、だけど占いでこの数ヶ月で20万稼ぐのは、
うん、
あのね、誰にでもできることじゃない上に、
うん、
ほとんどの人ができないと思う。
本当、うん、とてつもない精神力だと感じました、
うんうん、
これからも和風局へのエンタメよろしくお願いいたします、
うんうん、
とにかくお体ご自愛ください。お祝いだ、飲むぞトマトジュースということで、
コロローズさんといえばもう最近はあの、
うん、
老害肥満じじ
いの老害肥満じじいはパワーワードで本当ずっと忘れないかもな。これコロローズさんが自分のことを老害肥満じじいってなんならちょっとイケメンだからね。
そうそうそう、あのねもう鉄板ネタできちゃったのよ、
うん、
なんか自分の中で世間に対してちょっと意を申し立てたいみたいな気持ちになった時に、
うん、
あのこれは老害認定されるってい
やでも分かる分かるよ、その怖い感じ、うん、
うん、メールを送るときにもう鉄板ネタできちゃったのよ、
う
んうん、これは老害さん認定されると思ってやめましたっていう
ではでは老害でしたみたいない
や本当に、
いやでもさ実際怖くない、
あ自分が老害だと思われるかとか
って、老害っていうかその考え方というか価値観が古いんじゃないかな。
あ
でも別に古いところは古くてもいいと思ってんだけど、
俺もそう思う人、
うん、
なんて言うんだろう、その感性が合わないことを認めて押し付けないことの方が大事だ気がする、
うん、
それを押し付けるのが老害なんだと思うんですよ。
まあだから そうだし、まあ、まあ普通に身勝手だから自分だから今ってこうなんだよって言ってくるっていうのを、
うんうんうん、
それでそれに従わない人を振るとかっていうことが本当に脳みそ入ってる？大丈夫？大丈夫？あっていうことだから
喧嘩腰
最後ちょっと喧嘩になっちゃったん
で、最後じゃない脳みそ入ってるのはもう喧嘩腰なのよなんだけど、
カンカラカンカンカン、頭打ってみ、ね、
本当に難しいんだけど、
うん、
特に昔から続けられているルールとかを、
うん、
現代に合わせられないっていうのは、
うん、
いわゆる老害の典型例だとは思うんですけど、
うん、
だけど守んなくちゃいけないものはあると思うんですよ。例えば、うん、まあ、結局世論はそうなりましたけど、
うん、
感情のこもっていない挨拶はしなくていいって主張する若者、
つまりお疲れ様でしたとか、
そう、
そういうのをお疲れ様でしたっていうのはもうしなくていいってこと？
いうことじゃなくて、単純にもう、うん、すれ違う程度の間柄の人には挨拶しなくていい、それは、
何それよくわかんない、
そうそう、
なんで人としての基礎を
だからそれは、うん、その人がその現代の価値観だっていう主張をしてたんだけど
意味不明、
最終的に周りから言われていたのは、
うん、
単純にそれはあなたが礼節に対して、
うん、
薄情なだけだし、
薄情だし意識が低いだけだよ、
意識が低いだけっていうことで、うん、終わったんですけど、それに関してはね、うん、 うん、だけどだからそういうそのここは守らなくちゃいけないよなっていうのが、うん、あの本当に守らなくちゃいけないところを現代の価値観だから潰すみたいなことにはなってほしくないっていうのはすごく思ってる、
うん、まあそうだね、なんかなんでしょうねその 現代なんか さっきもさ例えば私 A さんのねさっき長文書いてくださった A さんのことを、うんうんうん、なんか男性ですかね女性ですかねって言ったんだけどこれ人によっては無事切れる案件でしょ
そうです、
うんうん、だって別にさそこはさそんなことも怒られるの、
ねね、価値観が本当に難しいあの、うん、いわゆるハラスメント問題もそれはそうですけれども、うんまあ、いわゆるそのハラスメントハラスメントって言われるぐらい、うん、その要は自分たちの主義主張とかをこうやりすぎて、うん、結果あのそれはもう公平に見ても、
うん、
ずっと公平性に欠けるっていう、
うん
うん、っていうことにもつながっちゃうから、うん、その辺のさじ加減はその主張する側それぞれその昔からの人も現代の人も、うん、両方ともその照らし合わせた上で、うん、ちゃんと価値観を見定めないと失敗するよなっていうふうにはすごく思うんですよね、うん、
なんかねそれが、まあ、このなんていうの感覚も人によるっちゃ人によるからまあなんていうかな微妙な話ではあるんですけど、うんうんうん、その弱者の暴力が最近えげつないなと思ってるんですよ ね、 でなんかその LGBTQ とかそういうのに関しても、うんうん、なんかあの別にさ、うん、今になってそういうなんかそのトランスジェンダー的な現象が始まったわけではないじゃん人類史上、うん、そんなの別に邪馬台国の頃から多分あったしそういうことを認めないことが悪だみたいになってきて、う
んてかね、認めるのは別にいいんですよ認めるのはいいんだけど、うん、その人中心の社会になれがちょっとおかしい
てかそのなんていう の人によるんだよもちろん、うんうん、その謙虚な人とかもいるし、うんうん、あのそれはもうどちらでもあの気を使ってあのいただかない方がこちらも気楽なんでみたいな考え方も、うん、あのいるしあの私みたいになんかよくわからん家庭に生まれた人間とかも気使われる方が疲れちゃうからそういう価値観の人もいる中であの一回見たことあるのは、うん、あの私こうなんですよみたいな、
うんうんうん、
えあの その私にそんなこと言っていいと思ってるんですかみたいな
だから印籠みたいに使ってくるってことでしょ
そう、うんうん、だからそれはないよねみたいな、うんうんうん、あの偉いみたいな、うん、だからそういうなんか
上下がないんですよだから公平性は本当の意味で公平性であれば、
うん、
多様性公平性はそれは認めるそのそれぞれの価値観を認める、うん、で互いに侵食し合わないっていうのがあの大事だから、
うん
うん、あのそっち側にしろっていうのがちょっとそもそも違うその多様性公平性から外れてるっていう話になるんだけどこれは根が深いので別にそんな話をするつもりはないんですけど、
う
ん、
まあまあ、うん、でもとにかくねそういう価値観のね相違とかね、まあ、価値観って時代によってどんどんもちろんアップデートされていくものなんですけど、うん、あの根底にあるベースとしての常識っていうところは曲げない方がいいところもたくさんあるのでそれはなんで残ってるかっていうと必要だから残ってるっていうことなんだと思うんですよねなのであの何でもかんでも古いっていうのは、うん、それはなんかもう横暴なんじゃないか暴論なんじゃないかということもねあるかなとは
だからその必要ないと断じるのであれば、うん、本当に必要ないのかっていうところを
うん、
見定めなきゃいけない、うん、それ君がサボりたいだけじゃないってなってる隙があるんだったらそれを主張するべきじゃないし
まあ、
うんうんねうん、そうだからその辺はちゃんと、見ておかなきゃいけないと思うしやっぱり人としてのその最低限例えば礼儀だったりとかね、
うん
うん人に不快感を与えないために必要なものっていう、うん、それを不快に感じるのは強制なので
まあそうだね、
うん、だからまあその辺はね、うん、調節していかなくちゃいけないのかなとは思ったりはしますね、はい、生きにくい世の中だけど
そうですね
はい おかえり
お疲れ様
大丈夫
おかえり
頑張ったね
大丈夫
お疲れ様
無理しないでね
また明日ね
おやすみ。
ということで、
はい、
たくさんですねお話をしておきましたけれども、
終わり？
とっくの塔に60分は過ぎております。だからおしゅうさんとかからあげさんとかほっぽさんとかもんかせいさんとか、
ね、ラジオネームぽっぽさん、ラジオネームもんかせいさんラジオネーム
もう皆さんね送っていただいてるんですけれども、うん、ありがたくこちらは次回のね そうですね、メールにあの採用させていただきたいと思いますので、はい、今回はですねこの辺で終わりにさせていただくんですが、うん、皆さん本当にね700回続けてこられたのは本当に聞いてくださる皆さんがこうしてねいらっしゃるから、
うん、
配信をしても来てくれるし、うんうん、ラジオを更新してもちゃんとダウンロードされたっていうような、
はい、
あのデータの、ね、転送の結果が出たりとかしてますから、うん、はい、本当に皆さんのおかげで私たちは続けることができております、はい、本当にありがとうございます、
はい、
で改めて700回到達の、
はい、
お礼の言葉を
主催から お礼っていうか、
うんうん、御礼の言葉を
投げいつまでやんのみたいな気持ちもあるんですけど。
大丈夫、今すごい勢いで下がってるよ、好感度。
あ、好感度下落してます。著しく下落してます。なげーなってマジで思ってる時もあるし、やりたくね超メンディーって思ってる時あるんですけど。
メンディー。
うん。あるんですよ、体調とかによってはね。また一週間経ったんかいみたいなこともあるんですけど。もう一週間経ったのマジで勘弁して、一週間みたいな。うん。時もあるんですが。
一週間擬人化してた。
やっぱね、これね、本当にびっくりすることに楽しみにしてくれてる人がいるんですよ。本当にびっくりするんですけどね、これ。なのでね、やっぱりね、それ考えるとね、本当にびっくりするなと思うんですけどね、そのこと自体も、
うん、
こんなになってさ600回もやってたらもう飽きるでしょ、いい加減
聞いてる人がね、
うん、私たちは仕事であれば別に飽きる飽きないの問題でもないし、うんうん、であとは、まあ、メールくださればね楽しいっていうのもあるし、そういうのもあって、うんうん、需要と供給はねその辺はまあうまい感じでまあまあ成り立ってるのかなとは思ってるんですけど、
うん、
よく聞いてるね、みんなほんとよく飽きないね。
まあ、感謝ですね。
ほんとびっくりするよ、うん、なんかご結婚なんていうの、結婚した夫婦みたいなもんだなって思ってるよ、その長い人たちとは。
吉川さんみんなと結婚してんの？
そうだね、うん、なのでね、
うんうん、
本当になんかそういう長い間、
あ、ベルトじゃなかった、
あ、違う、それトリックなんでね、シーズン1なんで、うん、なんかね長い間応援してくださるしてくださってる方、もちろんね最近のねここ何年かとかここ数ヶ月とかね、それこそ今日初めて聞いちゃった全体公開でっていう方もね、うん、いないとも限らないですけど、
うん、
まあそういうねどういうタイミングはね人それぞれだと思うんですが、
うん、
なんかねなんか不思議な気持ちにもなるし、私本当に練馬のあそこのスタジオあるじゃないですか、
はいはい、
あそこが前の名前だった時にいたエンジニアさんに実は曲気味聞いててで当時言われたんですよね、2年目ぐらいの頃に
あるんですよ本当に、
うん、
僕も出演している、
うん、
そのゲームの出演でオファーいただいてそこにスタジオに行った時に、
うん、
曲気味聞いてます、
うん、
言われるみたいな、
はい、
ありがとうございます。
そうで他の声優さんとかにも実は聞いてましたとかで、それこそ天帝みたいなパターンもありますし、
ね、そうですね、
そのリスナーさんだった方が、うん、有名になられてっていうパターンもありますしね、うん、もういろんなパターンがあって、私たちって結構なんかそういう意味では結構なんだろう、貴重な経験いろいろさせてもらってんなとも思ってて、
それはもうずっと思ってることではありますよね。
うん、なんかそのでね、やっぱねその中で特にめっちゃみんな嬉しいんだよ、皆さん全員平等にめちゃくちゃ嬉しいんですけど、その中でも特別なんかすごいなってやっぱどうしても思っちゃうのは、
うん、
ご家庭持ってもお子さんできても応援する人、応援してくれる人、
自分以外の時間がどんどん増えてる、
うん、
要は
そうなんだよな、
どうしてもやっぱり独り身だと自由にできる時間っていうのは、
うん、
比較的多い人が多いと思うから、
うんうんうん、
だからどうしても時間が作れないんですっていう人がね、結婚したことによって子供ができたことによって、うん、それ当たり前のことなんで、
もちろんね、
う
ん、
だからそういう風になるのが自然だと思ってるんだけど、
そうだから一回離れるとかも全然あるしね、もちろん
普通に
イヤイヤ期とかさ、すごい大変なお子さんがね、うん、泣いちゃって泣いちゃってみたいなね、はいはい、そのすごい大変な時期とかもあるって聞きますし、
うん、
だからそういう時にちょっと曲気に聞いてる場合じゃねえなっていう風になっちゃうのもしょうがないですしね、
うん、でもそれでも聞いてくれてる人がいるっていうのは、
うん、
そこまで思いをかけてくれてないと成立しないことなんで、
うんうん、 キャラメが何なのこれ、俺じゃん、やっぱカナ俺のこと好きじゃんって言ってるんだけど、
グーパンしていい
ですか、うん、はい、はい、
あ、ダメだ、うん、俺厳しく当たると、
あ、厳しく当たると問題が長期化するからなのでね、そんな感じで、もちろんあの他にもね、ご家族ある方とかっていうのはたくさんいるんですけど、特にそのお子さんが生まれた直後の方とかって、うん、もちろん息抜きっていう側面もよく取ればね、うんうんうん、あの受け取り方によってはあるのかもしれないけど、やっぱ忙しいっていうところが大きいと思うんですよ。私子供のことないから分かんないんだけど、なんだけどなんかね、それでもね、ずっとね聞き続けててくれてて、しかもメールまで送ってくるみたいな、
うん、だから仕事が大変だとかも、うん、そういうのも理由になる
し、もちろんもちろん、
だから、うん、本当ね、ラジオ、まあ、前も言ったと思いますけど、うん、ラジオのコンテンツ、ドラマ CD も含めて、うん、あの手を伸ばさないと楽しめない、
うん、
楽しめないというか摂取はできないんですよ、
うんうん、
僕らのコンテンツって。
そう、まあまあね、
なくても生きられるから、
うん、
なんだけど、それをあの、あった方が楽しいとか、うん、ないと生きられない部類に入れてくれたりとか、
そうなんだよ、うん、
っていう風にしてくれてる人たちによって僕らは生きながらえてると本当に思ってるので、
うんうんうん、
本当にそこには感謝しかないです。ありがとうございます。
ありがとうございます、うん、はい、というわけでね、あのそんな感じで、もちろんね、あの本当に先ほども言いましたけど、全員にめちゃくちゃ感謝してますよ、
うん、
でその中でも、あのなんか特に最近感じるのがっていう意味でちょっとね、子持ちの方のお話はさせていただいたんですが、
うん、
もちろん皆さんお仕事ありますし、家事もありますし、うん、なんか取り組んでることとかもね、めちゃくちゃいろいろね、プライベートがある中で、
うん、
あのこれを娯楽の一つとして選んでくださっていることに、うん、すごく感謝の念をあの持っていますし、
うん、
あのできればね、わがままを言わせていただけるんだったら、これからもご贔屓にしていただけるととても嬉しいです、ということで、はい、お祝いの言葉、お祝いじゃないです、あのお礼の言葉として変えさせていただきます。ありがとうございました。ごちそうさま何
最後
何が
最後、
うん、じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃって納豆ご飯かき込んだから、ちゃちゃちゃ、ごちそうさま、
ごちそうさまだけど、もう終わってもらっちゃってんの
ごちそうさまみんな、
うん、まあ、あの本当700回さすがにね、
うん、
700まで来たら、
うん、
誰しもできることじゃないと思うんで。
確かにな、うん、700回のラジオってあるんですか。
いや、まあありはすると思うんですよ、1000、うん、いくつとか
って、まあまああるか、
あると思う
から
、
うん、
じゃあ、それはあるとは思うけど、うん、でもまああのそんなに簡単に越えられる壁ではないと思ってるので、
そうだね、
来させてくれたことに感謝しております。ありがとうございます。これからも応援してください。
よろしくお願いいたします。それではまた次回この場所でお会いしましょう。ジョッツルー経験からから問題の長期化